今あるものを絶対に変えない、いじらない。212ページ。局所最適全体最悪は、時に大きな被害をもたらしますが、問題を防ぐ手立ては、作業者にシステム全体を理解させる全体教育を施すのが一番です。とはいえ、不可抗力で生じる失敗でも、周りへの影響が大きいようなら、今あるものは絶対に変えない、いじらないの考えで封印技術の発想を持ち込むのも効果的です。封印技術とは文字通り技術を誰も触れないように封印することです。システム全体を知らない者による解約事故に結びつきやすい原子力発電の現場などでは今も実際に取り入れられています。そこでは寿命による部品の交換、ポンプやバルブなど個々の部品や制御システムの改善などは当然随時行いますが、施設全体の基本設計やシステムの変更は一切行わず、文字通り封印しています。封印技術は無制限にこれを導入すると、二度と誰も触れることができないアンタッチャブルの世界になりかねないという一面を持っています。実際には技術の寿命は無限ではないので、実用化には次元の発想を持って考える必要があります。例えば一つの技術の寿命はおよそ30年ほどと言われているので、その間封印することにして、30年間かけて別途に開発する新しい技術に全面切り替えを行うまで、現存の技術を徹底的に使い尽くすというやり方でもいいでしょう。あるいは5年10年程度のサイクルで新システムと総入れ替えを行い、時代の変化に対応していくというやり方などが考えられます。先日私は実際に封印技術を取り入れている核燃料再処理工場の技術者と話をする機会を得ました。核燃料再処理工場のシステムは放射能が強く、人が直接手を触ることのできないタンク類や廃液をガラスで固めたガラス固化体のようなアンタッチャブルなものに対しては、基本技術として封印技術を採用しているそうです。それと同時に技術の伝承を考慮し、毎年20代全般の若い職員を多く採用し、担当者として加えているそうです。20代の若手社員の投入は、30年後まで現役で活躍していることを期待してのことです。この若い社員たちの使命は大きく分ければ二つあります。一つは今後封印を守り続けること、そしてもう一つは封印が解かれるまでに新しい封印技術の開発をしておくことです。封印期間を30年間に設定したならば、これと並行する形で新たな技術開発を進める必要があります。現状の封印技術で良しとしたならば、組織及び技術はそのまま衰退してしまうからです。30年後に新たなシステムで活動を始められれば、そのスタートは新たな方書きになります。そして最新の技術を集約して総入れ替えした新システムを再び封印すれば、十分な検討を行っていない容易な途中変更による大失敗、大事故を起こさせる素地もなくなるのです。欧米の技術をお手本にして、これに改良を加えることで発展を遂げてきた日本には、少しずつ手を加えて向上を図っていく改良技術を良しとする風潮があります。ともすれば本来なら手をつけてはいけない部分にまでこの改良技術を持ち込み、その挙句に起こしてしまった先の JCO の臨界事故のような失敗。これは改良技術の持ち込みというより、設計無視と規則違反によるものですが、を防ぐには、時に封印技術のような思い切った方策も必要なのではないでしょうか。